経済総合分析手法の木下博之です。本日は人魚の夢です。新年明けましておめでとうございます。でこの何かと何かがひっついたというところなんですね。まあ、テクノセット、まあ、技術と設計とか合わさっている状態ですね。まあ、これがユニットとなっていてっていうことですね。まあ、日本はとても開けた自由な国ですよね。なのに、例えば大学院で別の大学へ行くっていうところですね。まあ、別の専攻はともかくですね。まあ、一昔前までですけどね。そのことに関してね、そのクオリティがどうだろうかっていうことを言う人がいたわけですね。なぜそんなようなことが議論になるのかということだから、日本は長らくそのしきたりですよね。何かの技術というか技能というものをこう一貫して高めていくというようなものがいいと思われていたんですね。だから設計というものはその技術を発揮するための設計と、まあ、電車だったら速く走れるための設計と。まあ、でもその設計というのはまあ設計なんですよ。技術というものを活用するということです。まあ京都芸術大学っていうところありますよね。例えばまあそこであったとしたらまあ設計の方をやるわけですよね。例えばで設計というものはその技術ですよね。で技術というのはもう本当偏差値を高めていくような世界ですよね。どんどん見つめていくんです。より角度を高めていくという、本当にこう火を沸騰させていくような感じですけど、ね、溶接をするためにこうエネルギーをどんどん貯めていく感じですね。それに対して設計というのはやっぱキャパシティを求めていくんですね。より自由にこう空間を広く取るというような感じがします。まあ、大学もそうですね。キャパシティを多く取ればそこに対してはエネルギーの密度はちょっと控えめになるのかもしれない。でまあ、芸術大学ですよね、本当。そこは、だから結局、高い山を登っていかなければなりませんよね。その、偏差値という瞬間浮力的にドンとエネルギーを高めるというよりかは、一貫してこう、器を大きくしていくというか、そういう努力が必要ですよね。まあ、少なくとも大学という、そして一生かけてですね、このキャパシティをどんどん大きくしていくという。で研究者もそうですね。研究者も一つのだから専攻をどんどん突き詰めていく人もいるけれども、なんていうのキャパシティが広いということでこう総合的にまとめ上げていく研究もあるじゃないですか。文化研究とかですね、そういう器の広さを誇るような研究ということを考えるとですね、やっぱ器が広くというのはやっぱり必要なことです。でこの空と空、火と呼んでいるんです。空と火ですよね。この関係というのは結構違うものです。だから日本のこの高度成長期においてはですね、これが一体となってセットになっていたからですね、効率的な発展ができた、そういう記憶があるわけです。で、それがまあ日本が技術の優位性が立てたというところなんですね。で、そこがだからまた別々ではないかということになると、まあ、アップルを例にすると、設計はカリフォルニアでやってるんですよ。製造は台湾でやる。まあ、設計と製造って別のものなんですよ。だから、日本はそう、こう、設計と製造って別なんだよっていうところを、疲れたということですね。そこを疲れて、今、優位性を失ってしまったところがあります。日本はそこは一貫していたということですね。とても、一貫していたから強かった。で、その時代の名残っていうのはあるわけです。学歴を学部と大学にとって変更するのいかがなのか。それがまあ一つのブランドであるかのように扱われていた。この空という属性を持った人は、だから、本当自由を求めていくことになります。大学と学部と大学に違うことが多いです。建築もそうですね。建築も、だから学部を日本で学んでいるのか、ここへ飛び出していく人が多いわけです。そしてまたその偏差値的に高いからといって、本当にいい建築ができるっていうこととはイコールではないですよ。 必要ではあるわけです。その建築基準を突破するために最低限の学力は必要ですけれども、それ以上にやっぱりイメージを描く力が必要ですね。模索する力、そういったものをキャパシティに関する部分がやっぱ大きいわけですね。もう研究者になれるかもそうですね。キャパシティを求めていけるかどうかですね。だからそう、すごくそのキャパシティのある大学っていうのはまた別にあるわけですよ。偏差値の高い大学って、筋のいい大学っていうんですかね。筋はいいけれども偏差値はそこそこだなっていう学校で、まあそこをだからずっと信じて、その筋を通していければ研究者になれると思います。建築家もそうですね。だから自分のポリシーっていうのかな、それをずっと熟成させていけたらいいかなと。で、この人魚の夢、まあだから人と魚との合わさったような状態ですよね。まあそのような状態という、それはいつか夢から覚めるというような暗示ですよね。日本はだからこう、この新年を迎えるんだって、だからやっぱり夢から覚めるところもあると思います。で、その上でだからまた、再びできることはあると思います。日本は本当四季に恵まれていて、豊かな感じ性を育んでおりますから、そこでお役に立てることがあると思います。日本はだからこうテクノロジーは栄えていたけどデザインはどうだろうという人もいたんだけれども、でも安藤忠雄さんなど日本でも非常に屈指のデザイナーさんが現におられるわけですからね。認識ですね。だから設計とそのなんだろう、実装の部分は別次元なんだよという割り切りができれば、そしてまた協力ができればいいと。で、その、やっぱり区分によって、だから、一時その、職を失う人も、役割を失う人、出てくるかもしれないです。けども、まあ、それをだから、めげないでいい。新しい、もっと希望のある土壌を作るってことなんです。で、今は冬の時代ですね。だから、秋が終わって冬の時代。その時代にまた新たな設計をしようっていうのはかなりの野心家ですね。だから先の時代においては建築の巨匠であっても、受注が取りきれない状態だったわけです。だからそこに至らない建築家は本当職を失ってしまったっていうのが、まあ、過去の戦艦機においてですね。けども今回はですね、やっぱ前向きにどんどんと発揮を出していく方がいいと思いますね。経済にはこう、浮き沈み、まあ、春夏秋の浮き沈みはあるけれども、この冬の時代こそ、こう、人々の人生を支える暖かい空間を作ろうという、その思いがね、こうそうすると思われます。昔は良かったと思わせないぐらいに、今がいいなとみんなで思えれば。だから、ほんのちょっとしたすれ違いが過去にはあったと思う。みんなそれぞれだったら、ね、いい点があるということです。まあ、本当信頼信用し合っていければいいなと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。